チャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。10月のお便りテーマ、小さい秋見つけたでお届けしています。暑かった長かった夏も終わり、いよいよ秋がやってきましたね。あなたが見つけた秋を教えてください。桃缶のお便りはメールだけでなく、私の様々な SNS からお送りいただくことができます。桃缶の公式ツイッター、藤谷桃のインスタグラムやフェイスブック、こちらから DM で送っていただくか、私が投稿したそのページのコメント欄に直接書いていただいても大丈夫です。お気軽にどうぞ番組に参加してください。お待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、さいたま市の田村さん。こんばんは。ラジオネーム、さいたま市の田村です。あれほど騒がしかったセミの声、いつの間にか消えちゃったなーって、この季節になるといつも思いませんか。そんな中で力を振り絞るようにして頑張っているのが、つくつく帽子というセミです。昨日も埼玉県の大宮公園で鳴いていました。夏だったらアブラゼミやミンミンゼミと一緒に合唱していたつくつく帽子ですが、去りゆく夏を惜しむように、そして先に旅立っていったセミ仲間を見送るように、お一人様で鳴いているのを聞くと、そう、秋の到来です。それとこの季節に生まれてきた蝶は11月くらいまで活動し、その後は木の枝などにしがみついたまま来年の春まで越冬する蝶が多いんです。昨日もそんな蝶に会いました。来年の春また会おうね、それまでお元気で、そんな会話をする、それが私が見つける小さな秋です。田村さん、お便りありがとうございます。田村さんには夏の時にセミの話題いろいろと教えていただきまして、夏にセミが鳴くっていうのはみんな知っているんだけれども、そのセミの種類によって同じ夏の間でもこう時期が移り変わっていくというお話がありまして、初夏の頃はこういう種類のセミがこんな声で鳴いていて、でそのセミの一番ラストを飾るのがつくつく帽子という種類のセミで、もうつくつく帽子っていうその声を聞くだけですぐわかるような、そんなセミが夏の最後まで鳴いてるセミということで、そう一言で夏といっても、そんな風にこうセミの声を聞いてるだけで季節のこう移り変わりを感じていけるといったようなお話を教えていただきまして、この送っていただいたお便りがちょっとだけ前に送っていただいたものなので、もしかしたらまたそこからね秋が少し深まっているので、お話の内容としてはちょっとだけ前のお話で、もしかしたらなかなか最近はセミの声ももう聞こえなくなってしまったかもしれないんですが、そんな風にこうセミの声から、まあ、秋のね虫の声に変わったりとかで、こうだんだん季節も、よく植物で季節の移ろいを感じるっていうのは話として出てきますけれども、それだけじゃないんですね。虫さんたちの様子を見ているだけでも季節が変わっていくのを感じられることができるんだなって思います。今日のお便りの最後の方に書いてあった蝶々の話、実はうち前に私が住んでいたお家にレモンの木があって、でレモンの木の葉っぱはアゲハチョウの大好物でして、アゲハチョウのというよりもアゲハチョウの幼虫ですね。レモンの木にアゲハチョウが卵を産みに来て、でその卵がかえってレモンの葉が美味しいから、どんどんどんどん幼虫たちがね食べていくっていう話を もうだいぶ前だと思うんですけど、ももかんでしたことがあって、私虫も好きなので、あの蝶々の幼虫もすごく可愛いんですよ。もう最初綺麗な黄緑色からどんどんどんどんこうちょっと黒っぽい色に変化したりとかって、こう幼虫もまたその時期によってね、こう変身していくんですね。蝶々になる前に姿がこう変わっていくんです。でその様子を見ていて本当に可愛くて、なんかこうレモンを育てたいからレモンの木を植えたんだけれども、そうだけどどうにもこっちレモン、ほらレモンを育てるためには幼虫をちょっと取り除かないと葉っぱがカラカラに全部なくなってしまうので食べられちゃうから、だからそうしなきゃいけないんだけど、幼虫の大きくなる姿を見守りたいと思うと、レモンごめんねって言ってどんどん葉っぱを食べてってもらうと大きくなるので、どっちを応援しようみたいな感じだった時があって、でも私一度その蝶々が卵の状態から蝶になるまでのこう姿をって見たことがなかったので、お家でね育ってるんなら見守りたいじゃないですか。今年だけごめんレモンちゃん我慢してっていう感じで、あの幼虫の方にちょっと私があの応援することにして、でそうそう、それでちょうどそれがね秋ぐらいだったんですよ。でただその時にすごくこう鳥さんも同時に来ていて、今度は鳥も幼虫を、もう自然のあれですね、こう自然のいろんなこうつながりだから仕方ないと思うんですが、鳥さんがここに幼虫がいるってことを見つけてしまってから、どんどんどんどんこう食べられちゃうことになって、分かって、あんなに昨日まで元気で何匹もいたのに次の日になるともうほとんどいなくなっているみたいなことがまた続いて、それは何度も繰り返していくうちに、どうしてもさっきお話ししたようにね、蝶々になる姿まで見守りたいっていうことで、秋に一度だけそのレモンの葉っぱごとお家の中に連れて行って、お家の中でこの幼虫たちが大きくなる姿を見守ろうと思って育てたことがあったんです、ね、ちょうどそのさっきお話ししたように秋だったので、無事に家の中だからね、鳥に食べられることもなく、どんどん幼虫大きくなっていって、である日突然サナギになって、お、ついにサナギだ、これはもう出てきたら蝶々に会えるんだなと思って、すごいワクワクしながらお家の中のその蝶々の様子を見守ってたんですが、一向にサナギから蝶になる様子がなくて、おかしいな、サナギからある程度の日数経ったら蝶々になるって書いてあったのにな、調べたらと思って、でも全くその変わる気配がなくて、あれもしかしてサナギの中で死んじゃったのかなって不安になっていた時に、よくよく調べたら、そう、越冬する蝶がいるということを知って、サナギの状態で次の暖かくなる春までお花が少なくなっちゃうじゃないですか、寒い季節にね蝶々になっちゃっても、だからその季節はもう冬眠するかのように動かずそこで過ごし、暖かい春が来てお花がいっぱい咲いた時に蝶々になって、続きを元気に生きていくっていう、そういう蝶々がこの時期多いんだということを知って、そこからうわ春までちゃんとこの子たちお家にさなぎとしてねなっている蝶々を置いておけるんだろうかって、すごくドキドキしながら育てたことがありました。でも無事にやっぱり春が来てちゃんと蝶々になって、で蝶々になった姿をすごく嬉しくお庭に放したという思い出があります。感動しました。本当にこう姿形が変わっていくので蝶って、やっぱその過程を見ているとすごく感動するし、可愛いなと思いながら育てた、そんなことをちょっと思い出しました。もうかなり前の話ですけどね、外でも散歩してるとそんな風に越冬する蝶々のさなぎがあったりするかもしれないですね。さいたま市の田村さん、いつもありがとうございます。また虫さんトークぜひ聞かせてください。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等 トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、おかかさん、こんばんは。私が秋を見つけたなと思うのは、子供とお散歩をしている時にどんぐりや松ぼっくりを拾った時、手のひらにすっぽり入ってしまうくらいの小さな秋がここにある、可愛いなと思ってしまいます。毎年たくさんのどんぐりを拾ってくると、子供たちはそこに顔を描いたり工作に使ったりして楽しそうです。という私もこの時期拾ってきたどんぐりや松ぼっくりを軽く加工して、クリスマスのリースやクリスマスのオーナメントを作ります。今年も家族みんなでどんぐり拾いから工作大会開催します。おかかさん、お便りありがとうございます。この音楽を聴いてるとどんぐりが目に浮かびますよね。いやー、なんかこれもいいですね。さっきね、虫さんの話が出ましたけど、どんぐり、手のひらにすっぽり入ってしまうくらい小さな秋がここにあるって感じられるって、なんかいいなーって思いました。どんぐりいっぱい落ちてますよね、この季節ね。ほんとどんぐりも可愛くて、そのもう姿を見ているだけで、それを何に使うとか何も考えなくてももう集めたくなってしまうような感じで、最初の頃はちょっと黄緑色のね、元気な色のどんぐりも結構落ちてる時期があったりして、でまた秋が深まってくると本来のあの茶色いどんぐりで、ちょっとこうお帽子をかぶってるようなねものもあったり、また木の種類によってどんぐりも細長さんがいたり、ちょっとぷっくりしてる子がいたりとかって、いろんなものがありますよね。松ぼっくりもね、一緒に落ちてたりして、私もそういうのを拾うのが大好きです。楽しいですよね。子供たちは特に好きで、もう本当にたくさん、もう落ちてるだけもずっと拾ってるんじゃないかと思うぐらいこんなにいっぱい持って帰ってどうするのっていうぐらい拾い集めていたりします。公園に行ったりするとね。ちょうど夏に貝拾いを今年して、そうで、その貝拾いもまた楽しくて、綺麗な色の貝があるかなとか、どこも欠けてない綺麗な形のまま落ちてる貝はあるかなとかって、砂浜ですごく時間をかけていっぱい貝拾いをしたりしたんですけど、それもあの後々工作とかに使いたいな、その材料になるといいなって思って、まだねちょっと作品とかにはできてないんですけど、お家に置いてあって貝がね、そのどんぐりとかも同じように、そうなんです、私も何かで見たら、あのオーナメントとか、そのクリスマスのリースに結構松ぼっくりとかを上手に使って作られている方が多くいらっしゃるみたいで、すごく雰囲気があって素敵なんですよね。中にはもう本当にほとんどの材料をそのまんま外から拾ってきたもので、その自然のもので作るようなクリスマスリースって作られている方もいるみたいで、素敵だなって思います。なんかその工作をするにも、その自然の中のものをそのまま持って帰ってきてっていうと、そこにさらに思い出がプラスされて、工作したものって、ね、作品になったらしばらくお家に飾ってたりとかするじゃないですか。そうすると見るたびに、その作った時の楽しさと、それを拾った時の思い出とを全部こうつながって思い出せるっていうのがすごく好きで、私は何年前だろう、どんぐりじゃないですけどね、何年前かにそのさっきお話した貝拾いをして、その時もその夏に拾ってきた貝で、ちょっとこう貝を並べて接着して絵みたいな感じで作ったものを今もお家に飾ってるんですけど、そんなね、あの大げさなものじゃないですよ、簡単なものなんですけど、でもやっぱり見るたびに、 工作してた時も楽しかったけど、あんな風にこう拾い集めたなーとかっていうので、子供たちがこのぐらい小さかったなーとか、まだなかなか上手に工作できない年だったなー、今だったらもっと自由にきっとできちゃうんだろうなーとかって考えるだけでも、なんかそこに思い出があって楽しいなーって思うので、そう、自然のものを使って、みんなで工作っていうのはすごく楽しいな、いいなって思います。おかかさんファミリーは今年はどんぐりとか松ぼっくりを使ってどんな工作をするのかなってすごく楽しみです。いいですね。秋はいっぱいね、そういうものありますしね。栗拾いとかもできちゃいますしね。そう、それでさらに食べられちゃったらもっとまたまたハッピーな感じで楽しみが増えちゃいますけど、多分今年の秋も我が家もどんぐりいっぱい拾うことになると思います。ねえ、楽しみましょうね。おかかさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。フレンドリーウィンド、聴いてください。
Thank you.
藤谷桃桃でフレンドリーウィンドでした。
藤谷桃桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。
じゅんちゃん、じゅんちゃん、
はいはいはい、
今日もここにいるということはまた何かやろうかなっていうことだよね。
そうですね。こんばんは皆さん。
こんばんは、
ディレクターのじゅんです。
ここからまたあのコーナーに行くんだね。
そうなんですよ。さあやっていきますか。こちらのコーナーです。教えて桃さん。このコーナーでは全知全能何でも知っている賢い桃さんが何でもズバッと答えてくれます。
ふむふむ。
あなたも何でも知っている桃さんにいろいろ教えてもらおうというコーナーですね。
何でもどうぞどうぞ。
おなんか今日調子いいですね。
本当本当、いい声出てるかしら。私もう学校の先生みたいな気分だわ。
じゃあちょっと教えてください。
はい。
先日ですね、仕事仲間と雑談している時に出てきた言葉なんですけど、リテラシーという言葉なんです。これがね、分かんなくて持ってきたんですよ、今日。
リテラシー、リテラシーって最近よく聞くよね。
はいはいはい、よく聞きますね。
見たことあるね、この文字ね、この4つのカタカナ的な感じだよね、きっとね。
そうですね。
そうだよね、
まあ最近と言わず結構聞きますけどね。
リテラシーね、
はい、
リテラシーだよね、
はい、
そうだよね。
確認ですか。リテラシーです。
リテラシーだよね。
リテラシー、
リテラシー、
はい。
私さ、社会が苦手だったのね、学生時代。
はいはいはい。
そうそう、あの4教科の中で社会が一番苦手で、
はい、
そう、社会に出てきた言葉とか結構忘れちゃってるんだけど、まあリテラシーは生きていく上でやっぱり必要なことだと思うから、
ほう、
それだけは記憶に残ってる。
なるほど。
デモクラシーみたいな感じで、これは覚えておこうかなって思って。
何ですか、
あの
デモクラシー。
なんかこう
言いました今。
社会でほらリテラシーは習ったよね、やっぱりね。やったよね。
今デモクラシーって言いました。
デモクラシーっていうなんか言葉あったかなって思ったんだけど。
ありましたよ。大正デモクラシーとかね。
そう
ありましたね。
歴史のあるね、
はい、
言葉だよね、リテラシー
って、
ね、
僕が聞いてるのはリテラシーです。
リテラシーね、
あ、関連してるとかそういうことです。
そう
あ、すいませんすいません、
そう
口を挟んですいません。
とんでもない。そうそう、その歴史をねやっぱり感じるなと思うの、リテラシーに。
はい。
この哲学あってでこその私だなとも思うの。
はい。哲学、
哲学、哲学があるよね、そこに。リテラシー、ね、
リテラシーに哲学があるってことですか。
じゅんちゃんは使わない、リテラシーって。
いや、僕はほら意味がわからないから使えないんですよ、でも使いたいから、今日ももさんに教えてもらいたくて、はい、持ってきた
んです。よくみんな使ってるもんね、最近ね。
よく使ってます。
よく使ってるもんね。よく耳にするよね。
その友達が言ってたのは、話の中でですけど、あいつはリテラシーが高いからねとか。
高い国なんだ。そうなんだ。
いいリテラシー持ってるよねとか、そういう感じで使ってたんですよ。
そうそう、でもいいリテラシー持ってる、あ、分かるかもしれない。
その
使い方分かるかも。リテラシーはね、
はい、
あの人生生きていく上での哲学の一つなの、
はい、
私はすごく賛同してるの、リテラシーに。
はい。
どういう意味か分かる？
人生を生きていく上で、
こう指針になるような一つの考え方として、 こう今の現代いろんなことがこううわーっとすごいスピードで流れていくじゃない、あの世の中が、はい、でその中で私たちも日常こう白せくしながら、あ、仕事に行かなきゃ、勉強しなきゃとかって常に追われると思わない？
終わりますね。
日々忙しいよね。
忙しい、
大変だよね、はい、そんな日常の中でもっとゆったりと、
はい、
おおらかな気持ちで生きていかなきゃいけないっていう哲学のリテラシーって、
スローライフの話ですか？
まあそうだね、共通するところはあるかもしれない。
じゃあスローライフ、
リテラシーのリテはあのちょっと音楽用語から来ていて申し訳ないんだけど、リットっていう言葉があるね。
リットありますね。
リタルダンドって、はい、ちょっとゆっくりしよう、みんなアクセクしてるけれどもちょっと一旦落ち着いて、
はい、
ゆっくり物事を考えてみよう、ゆっくりお茶を楽しもうじゃないか、ゆっくり朝ごはんを食べよう。
あ、なるほど。
この勢いに飲まれてはいけない、
はい、
自分のペースを守って、
はい、
穏やかに時間にゆとりを持って生きていこうの哲学がリテラシーだよ。
あ、なるほど。
でしょ、私もすごいそれは人生の上で大事にしていることで、だからまあちょっとゆったり喋ってしまう時もあるんだけれども、
はい、
リテラシーは忘れないようにしてる。
なるほど。じゃああいつはリテラシーが高いよねっていうことは、
うん、
自分の時間を大切にしてこう周りに流されずにしっかり自分の人生を生きていると。
そう、
そういうことなんですか。
その通りさ。さすがじゅんちゃん、理解が早いね。
はあ、
そう、とっても大事な言葉。
いや大事ですね、
うん、
もうね本当にあらゆることのスピードが上がっててね、
うん、
そこにこうまあアンチテーズじゃないですけど、そうじゃなくて、
うん、
君は君の時間をしっかりと生きなさいと、
うん、そうだよ。
はあ、なるほど。
じゅんちゃんもリテラシー普段感じてる？
いや僕はやっぱり流されるタイプなんで何笑ってるんですか？
いや、
なぜ僕の人生を笑うんですか、ここで。
違うけど、全然違ってたらどうしようと思って今ちょっとちょっとよぎっちゃったんだけど、リテラシー、そう、リテラシー大事にして。
はい、わかりました。これから僕はリテラシー
リテラシーさ、でも絶対知ってる人いっぱいいるよね、この言葉ね。リテラシーってよく聞くもん。
皆さん、リテラシーはスローライフを生きようということらしいですよ。
はい、深呼吸しましょう。
ふう、あ、リテラシー感じるわ。
でしょ、ちょっと癒されるわね。
あ、リテラシー感じる、
うん、もうちょっと勉強して。
はい、うん、ありがとうございました。
どういたしまして。
では次ですね、もう一つあります。
もう一つもあるの？
はい、
二つあるんだ。
大丈夫ですか？
終わってないんださっきので。
なんか、
あ、いや大丈夫だよ。
なんか取り乱してます、ね、
いや大丈夫、汗とかかいてない。
大丈夫ですか？
うん、大丈夫。どんなことでも聞いてくれる。
シュプレヒコールって言葉なんですけど、これ分かんなかったですよね。まあ使い方というか、まあ、出てきた場所なんですけど、僕は本業が作曲をやってまして、舞台音楽とかもやるんですよね、
うん、
でこの間その新しい舞台があるって言って、
うん、
脚本家とちょっと話してる時にその脚本家が言ってた言葉なんですけど、
うん、
ここはいわゆるシュプレヒコールだよねみたいな、そんな使い方してたんですよ、
うん、
困ってます？
なんか思ってたのと全然違ったなと思って、
目を見開いたなと思って今
もうここはシュプレヒコールだよねって
って感じで言ってたんですよ。
あ、そうなんだ。そうか、私の思ってたシュプレヒコールの使い方とちょっと違ったんだけど、もしかしたらその方が使い方間違えてるってこと
の可能性もあります。
あるか
な。なので今日ももさんに、何でも知ってるももさんにちょっと教えてもらおうと思って。
あ、本当？
はい。
そうか、シュプレヒコールだよね。
はい。
シュプレヒコール何語だろうね。
いや、ちょっとそこもよくわかんないですよ。
まあまあいいか、何語でもいいか。まあ私多分ね、これね、ドイツ語だと思うんだけど、私の思ってるのとなんかその方の使い方のニュアンスがちょっと違うから、どっちかわからないんだけれども、
はい、多分そいつが間違ってるんだと思いますよ。
きっとそうよね、
はい、
シュプレヒコールがさ、早く日本でも認可されるといいなってすっごい思っていてさ。
はい。
あのニュース見た？最近の話だよ、このシュプレヒコールの話題。
そうなんですか？いや、分から、知らないです。
本当？昨日の夜もすごいニュースでやってたんだけどね、
はい、
ドイツで、
はい、
どんな風にも、
はい、
絶対効く、はい、風邪が全て治ってしまうっていう新薬が生まれたんだって。
万能薬的な。
万能薬的な。もう今世界中いろんなウイルスがどんどん新しいものが生まれているでしょう。そうですね。そのどんなウイルスにも効くかもしれないっていう新たな薬が生まれて、そう確かドイツだったと思うんだけどな、それが今ちょっとずつ、
はい、
だって世界中の人欲しいじゃない、
はい、
だからうちの国にも僕の国にもみたいな感じでちょっとずつそれが広がりつつあるらしくて、
欲しいですねそれ。
日本ではでもまだ認可されてないから。
あ、そうなんですか。
なかなかね買えないかもしれないんだけど、シュプレヒコール、ほらなんか風邪薬の名前みたいじゃない。
名前みたいじゃない。
名前みたいじゃない。名前になるじゃない。
雰囲気で話してますね。
いやシュプレヒコールドイツではもう薬として。
あ、そうなんですか。
そうなの。
知らなかったな。
これからのね世界を救うかもしれない。
うわ、すごいですね。
すごいでしょ。
え、だって病気全般に効くってことですよね。
そうそうそう、いろんなウイルスに効果があるんだって。
はあ。じゃあ そのうち多分ね、そんなに万能薬だったらもう日本でもそのうち認可されるんじゃないですか。
そうだと思うよ。
ももさんも欲しいですよね。
欲しい、絶対欲しい。
今すぐ飲んだ方がいいですよ。
シュプレヒさんっていう人が開発したんだって。
あ、え、これ人の名前なんですか。
そうそうそう、シュプレヒさんが開発したコールでシュプレヒコールっていうらしいよ。
なんか星の名前は全部発見した人の名前みたいな感じじゃないですか。
そうだね。そうそうそう、開発した人の薬の名前になったりするじゃない、はい、なんかその病気を見つけた人のその病気のなんだ、そのお医者さんのねお名前が病気の名前になったりとかあるじゃない、
はい、
シュプレヒさん、シュプレヒさんも調べてみて。
シュプが、要は名字ってことですかね。
外国人だから多分シュープが名前なんじゃないかしら。
あ、シュープが名前で、うん、レヒさん
が作った万能薬、新薬だよ。
はあ、コールは？
コールはなんかちょっと風邪薬っぽくかなと思ってつけたんじゃないかな。多分、ね、
かなって
ね、コール、なんとかコールみたいな。
あ、雰囲気でつけた。
雰囲気でつけたんじゃないかな。
なるほど、ね、結構ポップなんですね。
そうだね、うん。
ポップというかまあ適当。
早く欲しいね、日本でね。ちゅんちゃん風邪ひかないように気をつけて。
はい、わかりました。
さっき言ってた方にちょっと使い方間違ってるよって、風邪薬だよって教えといてあげて。
じゃ全然違う使い方してるってことですねこれね、
うん、
だってあれですよ、もう一回言いますけど、うん、舞台音楽やるんで、その舞台の脚本家と打ち合わせ中に、あ、いわゆるここはシュプレヒコールだねみたいな感じで言ってたってことは。
わかった。あ、じゃあその人例えだったんだよこれきっと。その舞台の役者さんたちがどうにもお芝居が微妙だと、この微妙な感じを万能薬で治すには、
はい、
もっとこうしたらいいんじゃないかみたいな、風邪薬に例えたんじゃない。
あ、
いまいち今日は調子が上がってないな演者たちは。シュプレヒコールを飲んだ時みたいないい声が出るといいなみたいな。違うかな。ちょっと無理があるかな。どうかな。そうかなと思うけど、うん、調べてみたい人は調べてみて。
ややこしいね、またややこしいことになってますね今日も。いや今日もありがとうございました。
いやめちゃくちゃ勉強になりました。お役に立てたかしら。
お役に立てましたよ。
よかった。
リスナーの皆さんもう分かってると思うんですけど、あのこのコーナーね、教えてももさんではよく聞くけど意味は分からない横文字、
うん、
本を読んでいて出会った難しい言葉などを募集しています、
うん、
藤谷ももが適当に答えます、うん。
説明しちゃうの。
そういうコーナーなんです。もう分かってると思いますけど、まあね、辞書を引くよりググるより藤谷桃に聞けということでね、やってますこのコーナー。ツイッター、インスタグラム、フェイスブックの DM、コメント欄に一言書くだけでも OK です。
適当じゃないよ。
難しげな言葉、どしどしお寄せください。お待ちしています。以上、教えて桃さんでした。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、みわさん。ももさん、こんばんは。今日、犬の散歩をしている時に、小さな秋を見つけました。コスモスが一輪咲いていたんです。まだ少し早い気がしますが、ちょっとせっかちなコスモスなのかな？かっこ笑う。毎日犬の散歩をしていると、季節の移り変わりを感じることがよくあります。秋は大好きな季節なので、楽しみです。みわさん、お便りありがとうございます。わー、コスモスを見つけたんですね。コスモスといえば秋の花ですもんね。秋が来たなーってコスモスのお花を見ると感じます。すごくよくわかります。
毎日犬の散歩をしていると季節が変わっていくのを感じるって書かれてありましたが、犬の散歩って大体皆さんこう同じようなコースをたどるじゃないですか。何種類かあったりするかもしれないけど、基本的にはお家の周りのいつもこういうところを通っていくっていうルートがあると思うので、その同じだからこそそこに咲いてるお花とか木々とか目にこう映るものから、そう毎日毎日見ているから、ああ変わっていくなっていうのを感じるってきっとあると思うんですよね。まあきっとそれは通勤とか通学でもそうかもしれないけど、だからどこかに紅葉を見に行ったから、ああ秋だなとかってお出かけして感じられる秋もあるけれども、毎日見ている景色だからこそその変化を感じられて、ああ秋のお花に変わったなとかっていうこともありますよね。なんか普通にお家のどなたかのお家の入り口のところに、門のそばに咲いている花壇のお花を見ても、ああ新しいお花に変わってるって、ああ秋のお花に植え替えたのかななんてこう歩きながら見かけると感じたりすることもあるくらいで、そういうこう身近なところでも秋を感じられる瞬間ってたくさんありますよね。よくわかります。私も犬を飼っている時そうだなと思いながらいつも散歩していました。今日はなんかその自然の中から秋が感じられるっていう話がすごく多かったなと思うんですけど、ついこの前運動会があって、息子の運動会があって、でとってもいいお天気に恵まれて、お天気のいい日だったんですけど、もう空を見ていても、あー秋の空だなーって、なんかうまくは言えないんだけれども、夏も青空があったりするから同じように綺麗な青空なのかもしれないけど、なんか雲の感じとか空のこう高さというか、まあ見た目の印象ですけどね、その透き通った感じがなんかもうすっかり秋の空って感じだなーなんて思いながら運動会の応援をしていたりして、ね、本当に自然の中にたくさん秋を感じられるものってありますよね。そうそうそう、秋のお花の話が出てきたからあれなんですけど、この前ね何かを見てた時に、秋にも七草があるっていうのを読んで、春の七草って有名じゃないですか。お粥に入れて食べたりして、で無病息災じゃないですけど体にいい、胃腸にもいい春の七草のお粥を食べましょうみたいなお話がねあるかと思うんですけど、秋にも七草というものがあるんだそうで、ただ秋の七草はお粥として食べちゃうんではなくて、観賞するものとしてあるんだそうです。どんな草花があるかというと、お花、これススキのことを指してるんだそうですが、ススキとかハギ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、アサガオ。アサガオはなんかね、キキョウのことを指すって書いてあったんですが、なんかいろんな言い方があるんでしょうね、呼び方というかね。そう、今挙げた7種類が秋の七草と呼ばれるものだそうで、でもちょっとね、なかなか聞いたことのないようなオミナエシとかフジバカマとかね、どんな草花なのかなって思うような種類の草花も入っているので、興味のある方はね調べてみると面白いかなって思いますね。今こう私が読み上げてもなかなか覚えられないこの秋の七草を、なんかちょっと語呂合わせみたいにして覚える方法があるそうで、お好きな服はって覚えるんですって。それぞれの頭文字を取っていくと、お好きな服はになるんだそうです。まあこの今読み上げた中でも一番秋で一般的にみんなが知ってるっていうとススキじゃないかなって思うんですが、お花も素敵だけどね、このススキが一面にふわーっと広がってる、秋ならではのちょっと黄金みたいに、ちょっと金色みたいに見えるような草原、これもまた見事ですよね。いつだか私も箱根に行った時に、仙石原というところだったかな、ススキがもう一面にこう広がってっていうのを実際に見て、わーすごいなーって。ススキって数本でもよくお月見の時とかもね飾られたりしますけど、1、2本こう飾ってるだけでも、あ、風情があるな、絵になって素敵だなと思うんですが、またその一面にこう、まあ、咲き誇るという言い方は正しくないかもしれないけど、広がるススキの景色っていうのも圧巻だなっていうふうに思いました。また見に行きたいなって思います。 美和さん、お便りありがとうございます。ワンちゃんのお散歩とともに季節を感じてくださいね。またお便り送ってください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。デスティネーション聴いてください。
僕
藤谷桃でデスティネーションでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words?Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今月は小さい秋見つけたということで皆さんからお便りをいただいていますが、今日はどんぐりでしょう。それから虫の話も出てきたし、あとコスモス、お花の話も出てきましたね。なんか季節を感じられるのって本当に自然から受け取るものってすごく多いなと思うんですが、まあでも食べるの大好きで食いしん坊な私としては、ぜひ皆さんと秋の美味しいものの話もしたいななんて思っているので、何かこれを食べて、あ、秋だななんて感じられるようなものに出会ったら、そんな美味しい話題もぜひお待ちしています。皆さんといろいろグルメな話もしたいななんて思っています。そして今日はね、それ以外にもコーナーがありました。どうにかなんとかみんなに笑ってもらおうと頑張って、私もそれからスタッフの皆さんもいろいろと考えながらやっていきたいと思っています。
藤谷桃に教えてもらいたい言葉がありましたら、汗ぜひとも送っていただけたら、私何でも知ってますので皆さんに教えてあげたいなって思います。いろいろアイディアもぜひ教えてください。楽しい番組を作っていきたいと思いますので、皆さんからのご意見をお待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。ツイッター、インスタグラム、フェイスブックでは藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @藤谷桃.com、 momokan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。